大阪お笑い塾ラジオ。どうも、今回 MC のシアリス畠山と
塚田です。
よろしくお願いします。
お願いします。
塚田さん、
はい、
急に寒くなってきましたね。
いや本当ですよね、
はい、でも急に寒くなって、私通勤している時に、
うん、
やっぱり今まで秋だとそのみんな薄着だったり寒がりな人厚着だったりで、すごい着てるものがまばらだったんですけど、一気にもみんなコート着だして、
うん、
もう冬になったなってすごい感じたんですけど、
うん、
塚田さんってあ冬が来たなってどういう時思います？
そうですね、私もあのこうあの徒歩通勤なんで、そういう時は自分もなんか前の人だけじゃなくて自分も厚着になる、なるんで、
うん、
そういう時もやっぱ冬になったっていう感じがしますね、
うんうん、その他は？
あとはやっぱお店とか買い物行った時にやっぱこうクリスマス用の結構多くなるじゃないですか、今の時期だったら。
あ、もう飾ってますよね、お店。
そうそう、だからそういう時にはやっぱ、うん、あもうクリスマスなんだなって感じで、やっぱ冬だなみたいな感じで買ったりしますね。
塚田さんってクリスマスのそういうの買ったりとかするんですか？
ああ、いや、そういう なんていうかそのグッズみたいなの買わないですね。
もう見てるだけで、ええ、冬になったなと、
ええ、
あ、まあ、そう冬を感じてる私たちですけども、今回のゲストはどうなんでしょうかね。じゃあ紹介します。今回のゲストの高橋さんです。
あ、どうもよろしくお願いします。高橋です。なんやねんそのラリーは。おじいさんとおばあさんみたいな会話が。寒くなったね。
いや、もっと四季を感じてくださいよ。
感じてくださいって言ったらお前らのしゃべりがしんどい。逆に覇気が感じるんだお前らのしゃべりは。張っていけよ。そうですね。まあ、びっくりした。まあまあ僕も冬を感じますよ、
はい、
やっぱ今までね、やっぱ薄着の女性が、うん、はい、厚着になってしまって、
うん、
ちょっとやっぱ悲しいですね、男としては。やっぱ
そうなんですか。
やっぱもう、ね、やっぱセクシーさが分からなってしまったから。じゃ残念やなと思いながら。
残念、冬は残念。
もうやっぱ世の男性やっぱそういうの見てますから、やっぱ。
あ、そうです。
気持ち悪くなってきて大丈夫。気持ち悪くなってきて。いやでも確かになんかやっぱクリスマスソング流れてきたらやっぱね、ちょっと、はい、ああ冬やなって。結構日本って早くないですか。
あ、もうハロウィン終わってから
からなんかもうシャンシャンシャンシャン鳴り出したでしょ。
そこまでのイベントがないから
で、ね、でなんかついでになんかね、場所によってはもうおせちの宣伝してるでしょ。
早い、はい、そうです。
めちゃくちゃ早いなと。
そうですね。
で1月終わったら不得意ないから、なんかもうバレンタインとりあえず早くやっておこうみたいな感じに、はいはい、なんかせからされてる気持ちで、だからあんまり僕としてはもうちょっとゆっくり行こうよと。
あ、そう
です。この時期をもっと楽しもうよっていう感じで行きたいんですけどね。
さっき女性が厚着になるから楽しないって言って
そこ拾わんでやろう。終わらそうとしたんやから、はい、また俺のダメなとこ拾いこうする
商品になったんで。じゃあ こんな高橋さんでした。
こんな高橋さんじゃないよ。俺終わるんかい。これ終わり？
はい、じゃあ本日の企画、
あ、企画、はい、企画、はい、
入っていきたいと思うんですけど、
はい、
やっぱり高橋さんには、
うん、
四季折々をもっとね、感じてもらいたいな。
感じてないみたいな言い方
すんなって感じますよ。
感じる、はい。
じゃあ本日の企画は、
はい、
高橋さんに俳句を作ってもらおう。
はい、これどういうことですか。
なんで急に俳句なんて思うんですけど、シアリスの私たち大阪お笑い塾の俳句部に入ってるんですよ、
うん、
それを知ってました。俳句部、
まあ、俳句部じゃないけど俳句ね、たまに2人とも作ってるなっていうのは知ってた
んです。あ、そうですか、
うん、
でもう2年経つんです、俳句部入って。で
どうなん、やっぱちょっと自分の中では変わってきたとことかを感じてんの？
いや特に
特になんか感じろよ。上手になったなとか。2年やろ、やっぱ。いや、始めた当初はこんな恥ずかしい俳句考えてたのが今見たらすごいやんとかないの？
いや特に
何かい。
まあ実感はない。
何、私はもともとからできとったから、
まあ周りはよく見るようになったかなとか、気温とか花とか木とか周りをよく気にしするように。
いやいや、そういうの聞いてんじゃん、腕前としてどうなって。
いや腕は特につ
かつか、いや自分だからちょっと分からんかもしれんけど、つかちゃんから見て、はい、畠山の俳句を見てこうやっぱ馬になったなとか思うの？
やっぱりもともとなんかすごい上手だなって感じがあったんですけど、うん、なんかこうだんだんだんだんやっぱこう吸収して、うん、っていう感じはやっぱありますね。
じゃあ塚ちゃんは自分自身どうな、この2年やってみて。
そうですね、まあ上手になったってまあ分かんないんですけど、
お前もかよ。
いやでも、そもそもなんか私ね、もうなんか他の人のこうなんか投票作った俳句あるじゃないですか、うん、それ見て、あ、なるほどこういうのもあるんだなみたいな感じで、うん、作ってちょっとだけ形を変えたり、形っていうか作り方変えたりとかはやっぱしてますね。
あ、じゃあもうなってんじゃん、そういう人の作り方真似するなったりとかしたら。
そうですね、あとでちょっと高橋さんに私たちの句を紹介して。
あ、そうなんですね。いや、はい、ぜひ楽しみですね。はい、
はいはい、高橋さん俳句作ったことあるんですか？
なんか小学校の時の授業とかでなかったですか、なんか俳句みたいな、ちょっと一回作ってみましょうみたいな。
ありました、ありました。
どうでした？
もう全然センス感じひんかったよね。だってあんな分かれへんもん。だってとりあえずね、まあなんかそう作ったらなんとなくの形は分かるけど、はい、どうやったらいいか分かれへんし、
どうやったらいいか分か
る、分かる。そんな、だってその小学校の時に俳句ってこうやって作ったらいいんちゃうみたいなやったら。
あ、だいたい、いやまあそうですね、当時の私もありましたけど、適当に終わらしてましたね。何の楽しくない卒業思ってた
んで、でそんなもんですよ、だから僕も一緒ですよ、だから、はい、だからそれ以来ですね、だからもう二十数年以来ですね。
ああ、じゃあ何のそういう何でしょう、なんか俳句とか全然何にも関わりがもうしばらくなかったっていうこと。
そう、なんかテレビでね、今なんかプレバトっていうMBS ハマちゃんがやってる番組で俳句っていうのはすごい流行ってるっていうのは分かるんですけど、はい、うん、じゃ自分自身はって言われたらちょっと全然ですね。
そうなんですか。
うん、
いや俳句、まあ、作ったことはないですけども、その見てどう思うかってちょっと聞いてみて、高橋さんの、うん、まあ、感性がどれぐらいあるのかなってちょっと、うん、テストを確認してみ
て。テストってない。ちなみにじゃあどうできそうに見える？
あ、だそうですね、なんか勉強とかいろいろお笑いの勉強されてるんで、うん、はい、なんかそこから引き出しがいっぱいありそうだな。
めっちゃハードル上げてくる、
はい、今まで私たちが作った句4句紹介するんで、なんか感想を言ってもらおうかなって。
あ、わかりました。
じゃあ1句目読みます。
あ、もう先に2人の読むんですね。
はい、
あ、分かりました。はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、今からどんな俳句を読むんですか、2人の。
あ、なんていう
の。
あ、じゃ あ塚田さんの俳句から。
はい、じゃ私から2つ読ませていただきます。
はい、
まず1つ目が新州にぬくもりくれる焼握り。
ごめんなさい、これいつの時期のどういう状況を歌ってるかちょっといきなり言われてもちょっと僕もえってなるんで。
あ、ごめんなさい、これはね、この新秋ってのが、まあ、このちょっとだいぶ寒くなってきたぐらいの秋 の季語で、
はいはい、
そのぐらいの時期に寒くなってきた時にその焼けおにぎりがなんかぬくもりをくれるっていう、なんかその感じで読みました。ちょうどお題がおにぎりだったんで。
あ、おにぎりだった。
おにぎりの、
はい、それで読んでみました。
あ、そういうの確かに、まあね、なんかまあ情景浮かびますね。 あ、そう、あったかい、なんか火鉢のとこで焼いてんかなとか、おにぎりね、美味しいし、やっぱチンじゃちょっと伝われへんしな、
はい、
あ、分かります、分かります。
はい、で次のがお題だったのが、うん、例えば有名なアニメとか人とか小説とか、そういう何かこうみんなが知ってるようなもので作ってくれっていうお題で、うん、読んだのがトトロ見て川に持ち込む夏野菜、
うん、あイメージつきます。なんか、うん、メイとさつきがこうやって、うん、お母さんのためにとか言ってね、なんかやってそうな感じは浮かぶ、うん、うまいうまい、すごいですね、そういうのやっぱできるんですね。
感動してる。
そう、ね、感動してる。使っちゃうからなんかもうちょっとなんかね、わんぱくな感じのかなと思ったら、
わんぱくな感じ。
あ、違うんですね、やっぱこう俳句と自分のちょっとやっぱキャラクターっていうか、う
ん、あ、結構塚田さんはなんか綺麗な景色の俳句とか温かい俳句を作る感じ、うん、
ね、
はい、
意外でしたそれは。
あ、そうです、
うん、
じゃあ次は私の句2句紹介します。
はい、
うねり串。
ごめんさっきテーマ言ってくれた方がいい。
テーマ自由やったんで、夏のテーマです
、ね、夏の、はい、お願いします。
うねり串、うん、抜けて小皿で泳ぐ鮎。
ああ、はい、
串に刺して、京都の河川の川床で ちょっと食事したんですけど、その時に初めてあの焼き魚がこう串にこううねりながら刺さってるのを食べて、で串を抜いてくれるんですけど、その形状を保ったままお皿に乗ってて、泳いでる、まだ泳いでるみたいやなと思って、これを
すごいな、そんなんイメージしたん？
あ、なんか泳いでる、あ、初めて見て、あ、泳いでるみたいって
そんなか思うのよ、すごいな。
なんか動いてるみたい、あ、うねり串っていうのが実際そういう風に見えるように串に刺してる。
いや、わかるけど、いや、すごい、そんなかけるねや、洒落てるね、なんか偉い。
この時はあの奇跡的に思い浮かん
だ。奇跡だか、はい、なんかわからんけど、畠山のイメージで言うと、なんかこう攻めたっていうじゃないですけど、こうダークなんかなと思ったら、毒があるんかなと思ったら、意外となんかピュアな女の子みたいな感じだったから、ちょっとびっくりしたっていう。
最後が、ベランダに、うん、出不精現る灯花火。これ、私も花火大会とか行きたくない
んですけど、多いので
、で外からでも見れるじゃないですか、
うん、
で、まあ、ベランダからあやってるなって、なんかやってるなって、それぐらいは外に出るんで、
うん、
そしたら他の人も窓から見てる人とかいて、
うん、
まあ、そういうのを苦にしたって感じで、
途中まではなんか畠山らしくて、最後のその花火のところで急にこうなんかセンスが出るっていうか、すごいね、そこら辺は。
いや、もうこれ2人の渾身のね、100回ぐらい俳句句会もう100回ぐらいになるんですけど、そこからの渾身の句を選んで、
すごい、100回の中からベスト2出したよ、すごいな。
選んでますから
ね、やっぱちょっとそこがやっぱあれだよね、ちょっとした言葉でやっぱセンスっていうのが出るんやね、こう俳句って。
もう高橋さん、やっぱりどうなんですか、俳句作れそうですか、もうこうこれ見て。
いや、まだなんかこれだけで俳作れますっていう分からんけど、まあまあまあ、なんかぼやっとね、ぼやっとはできるかもしれんけど、まあ言葉がちょっとダサいかもしれん。
ああ、じゃあちょっとね、初心者ということで、うん、その俳句の作り方をクイズ、
あ、
クイズでちょっと俳句勉強しようということで、
あ、お願いします。
塚田さんが用意してくれたんでね、はい、じゃあ塚田さんにクイズ出してもらいたいと思います。
はい、では今回は同じ初心者ということで、今回は小学生向けのクイズを用意しました。
なめんなよ、言い方が腹立つわな、小学生向けって大人やっちゅうに。
優しい、めっちゃ優しい、もう小学生、高橋さんのレベルに合わせて。
いや、小学生か。小学生
塚田さんが出してくれる、
うん、
なんで、まあ、私たちもやっぱりまだやってはいるけど、知らないことが結構あるんで、
はい、
その一緒に俳句の勉強したいと思います。
はい、お願いします。
問題は全部で5問で、全て3択問題です。
ああ、すごい舐めてるね、3択にするなんて、ほんま、はい、俺は全部答えてやるよ、そんな
じゃあ、いきますか。
はい、
じゃあ、いきます。第1問、
はい、
俳句のリズムとして正しいものはどれでしょうか。
舐めんなっちゅう
1番、7、5、3、
どんなやろ
2、5、7、5、
うん、
3番、5、7、5、7、7、
一番確実に七五三ですよね、最後、
はい、
一五三っていうの確実にそろそろ写真撮るみたいな感じ。二番でしょ、そんなもん、五一五でしょ。
正解です。
そんな舐めんなっちゅうの、
すごい
それぐらい当てれるわ、そんなもん、お前もう。
次お願いします。
じゃあ、次二番目でいきます。
はい、
俳句に欠かせない季語とはどんなものでしょうか。一番、季節を表す言葉、
うん、
2番、時間帯を表す言葉、
うん、
3番、普段は使われない古い言葉。
そんなんもう季語って言ってんねんから1番でしょ、そんな季節を表してんでしょ。
正解です。
す
ごい
すごいじゃないねん、
間違えるかな。
ダメになっちゅうんだから、季節って言ってんねんから、そりゃそうやろ、それで時間とか言うやろ。ダメ、大丈夫ですよ、そんなもう全問正解するんですか、僕は。もう
すごい。じゃあ次3番目いきます。
はい、
一つの俳句に2つ以上の季語が入ることを何と言うでしょうか。
え、急にちょっと上がったな、
ちょっとレベルアップしていきます。
1番、気余り、
うん、
2番、気重ね、
うん、
3番、気だぶり。
ちょっと待って、微妙な言葉やん。 2、3ちょっと微妙じゃない。まあでも2、
どうでしょう。
2番正解です。
あ、正解。あ、やっぱそうですよね。まあそら合うよ、そらだって、まあここまではそんな舐めんとくなっちゅう話やから。
そうですね。であの、であの次あの4番の問題なんですけども、うん、ここからちょっと難しくなります。
あ、あのね、うん、まあ、任せろ任せろ。
じゃあいきます、
はい、
4番、次の中で生涯で読んだ俳句の数が最も多いのは誰でしょうか。
急に難しいなってな。ごめんごめん、さっきまでのさ常識問題から急になんか俳句に関係ある。
ちょっとレベルアップしました。
はい、
はい、1番、松尾芭蕉。
まあ有名有名。
2番、与謝野無村。
与謝無村、
あ、与謝無村。
お前が間違っとるやないか。問題のやつが間違っとるやないか。
3番、小林一茶。
待って、小林一茶とか絶対、でもどの人も聞いたことあるしな、うん、よし、分かった、小林一茶。
正解です。
あってんか。
すごい。
ちなみにあの松尾芭蕉の俳句の数は約1000で、
あ、でもそんだけあんねや。
与謝無村の俳句の数が約3000。
え、与謝無村って、ごめん、与謝無村の代表作って何？
それは知らない。
なんでやねん。聞くやろ普通。問題出したいんだよ。聞くやん、絶対聞くって分かってたやん。だってそこ知らんて。一つぐらい調べてこいよお前。
まあ、小林一茶は、21000。
え、そんな感じ。じゃあちょっとすみません、小林一茶の代表な俳句教えてもらっていいですか。
いや、私松尾芭蕉しか分から
ない。なんで
や
ねん。じゃあなんごめん、問題作ろった時にさ、
はい、
代表作調べへんの、なんか。
そこまで広げようと思わんか
った。だってさ、いや普通ってさ、例えば映画の問題出す時にな、
はい、
今さてこの映画のね、何作作ったでしょうって時にさ、スピルバーグやったらこれですとか言うやん、代表作。え、知らんってある？
知らない。解説ここまでで終わってる。
解説とか言うなよ、自分。じゃあ書けよ、ここ解説に。代表作これですよねって言って。聞いてる人気持ち悪いやんけ、お前。
興味がある方は、あの、スマホで。
お前が調べろ、スマホで。めちゃくちゃやな。あ、でも4問来てますよ、僕もう。
あ、でパーフェクト。
すごい。でも次の第1問は難しいですよ。
また上がんの？もう当ててまうけどな、また、うん、
じゃあ行きますよ、
うん、
私、塚田の好きな寿司はいつの季語でしょうか。
知らねえよ。寿司好きやったんかやった。
大好きです。
の季語でしょ
う、
1番夏、
うん、
2番春、
うん、
3番冬。
ね、多分ね、予想するとお魚がやっぱ美味しい時期ってやっぱ身が引き締まってとか言ったらやっぱなんかこう締まるって意味で冬とかじゃないかなと思うから、3番の冬です。
惜しい、
うん、え、惜しい、頼むない、それ
惜しいっすね。
え、違うの？
違います。
正解は
あの1番の夏です。
あ、夏なん？
はい。
なんで？
あの、あ、解説ですね。
なんでお前が言うの？なんで使っちゃうの言うの？
うん、日本で最初に誕生した寿司は慣れ寿司のようなものって言われてるんですって。で、
あの、ごめんなさい、それちょっと言葉気になるんですけど、なんで答えてる人がですってとかな。
いや、書いてたから。
書いてるじゃんやけ
ど、慣れ寿司とは、
あの、あかん、あかん、そこよりそのなんて、お前がなんでその先を調べへんねやってことが気になって。
結構これ調べたんで、これ OK。
違う。
この慣れ寿司とは、
はい、
魚を塩と米にこう埋めて、
うん、
発酵させた食品って言われていて、
うん、
で、ま、あの、実際ドロドロしてる感じ。
全然想像できひんねんけど、ごめん。
ヨーグルトに魚入れてる感じ、なんか調べたら。
まあまあ、お漬物みたいな感じで、あの、ぬか床みたいな感じなのかな。
じゃあ、慣れ寿司っていう、なんその魚は何な
の？魚、サバとか
が、
アオセ、
はい、とか入れるんや
な。で、まあ、発酵食品、まあ、日持ちする食品としてこう慣れ寿司を作ってるんで、その冷蔵庫がない時代でも、うん、夏の暑さに耐えられる食品だったっていうことから、寿司は夏の季語ってされる。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかもう全然さ、ごめん、いや答え、いや問題出されてんねんけどさ、自分らもだっけとか言うからさ何お前らも知らへんけど
そう
もうもう与謝不遜間違えてたしさもうしかも与謝不遜代表作なんですか知らんとはもう何そこまでもう調べとけよ問題なすんやったら次やるときはちゃんと調べといてよそこまで
調べときます
あ、面白かった。でも4問正解しました。
すごい、
ありがとうございます。
これでもう俳句作れます、
ね、作れるかよな、はい、作れるかよ。
基礎はもう学べた。基礎以上の第4問です基礎以上のことついてるんで、じゃあ最後にその、まあ、俳句を作るにあたって、まあ、私たちが心がけてることをまあ言おうかなと、う
ん、ああお願いします。
はい、私はあの季語の、うん、あの季語の辞典みたいな歳時記っていう、あのこの言葉は春です、この言葉は冬ですとか、うん、その辞書を、うん、あの引いて、でその言葉がいっぱいあるんで身近に感じた言葉を選んで、そこからさらにその身近な実体験を読むっていうのを、実際に体験したことを読むっていう心がけてますね。
なんかお笑いに近いですよね。なんかトークテーマが例えば、うん、なスイカって言われたら、ね、なんかスイカの自分のエピソードトークを喋るみたいな、
はい、
そういう感じな
の。そう、そういう感じです。
あ、
読みやすいし、あの共感されやすいかな。
あ、そう、うんうん、
塚田さんは。
あ、そうですね、私は読んだ時 の、 なんかその言ってることの意味とか、あとは情景を分かりやすいようにっていうのは、まあ、心がけてはいるのと、あとはなんかその同じものを表現するにしても、ちょっと言葉は なんていうかこう、それっぽくなるように、あの私も考えてはいます。
ちょっとおしゃれにするみたいな感じ。
あ、そうですね、例えばこの間あのお台場公園で、あの、まあ、雪がもう一面にあの積もって白くなったっていうのを、まあ、感じのイメージで読んだんですけど、
うん、
あのそ 雪、 あの雪積もりとかじゃなくて、あのなんかの白化粧。
あ、確かにちょっとおしゃれになるね
って感じで、あの心がけてはいます、はい、
あ、確かにそういう言葉だけでもちょっとね、雪積もるってやったらなんかちょっと子供っぽいけど、はい、ちょっとそういう景色の言い方でちょっと全然違うんですね、
うんうんうん、
見せ方がね、塚田さん工夫されて、そうですね、もうこのアドバイスを踏まえて高橋さんにちょっと俳句作るのチャレンジしてもらいたいと思います。
わかりました。ごめんなさい、すごい時間ない中でやるんですね、そうやった
ら。いや、高橋さんなら、ね、クイズもすごい正解
しなやるとちゃうやろ、またまあまあ、かる、はい。
じゃあ、あのテーマクリスマスで一句お願いします。
え、ちょっと時間くれの2人が、なんか私やったらこういうクリスマスみたいなないの、
はい、あ、こういうクリスマス、そうですね、自分やったら小さい頃の思い出とかになりますかね。
あ、小さい頃、あの自分さっき言った実体験を元にして、
そう、昔のことでもいいですし今のことでも、う
ん、あ、わかります、うん、じゃあちょっとあのじゃあちょっとパッと作ったんで、もうこんなもんですいませんけど。
あ、早い、
お、すごい、
すごい早いです、
うん、
ちょっとね、もうこういうのが、まあ、いいかなと思ったんです。じゃあちょっと読ませていただきます。
はい、お願いします。
食卓はチキンとケーキに紙の皿、食卓はチキンとケーキに紙の皿となります。チキンとケーキですね、につけたら8文字になるから。
あ、それどっちでも字余りでも。
あ、言いますか、
はい、
ちょっとこれはですね、どういうイメージかって言いますとですね、
はい、
やっぱこう独り身、やっぱ帰ってきて、あ、今日クリスマスやんってなるじゃないですか、
はい、
コンビニ行こうって言って、コンビニでこうあのフライヤーのとこ見て、あ、チキンあるやんって言ってまず買いますよね、
はい、
で、あ、ケーキ今日安くなってるやんって、クリスマスケーキあれってコンビニってもう25日過ぎるとどんどん安くなっていくんですよ。だから、はい、何パーセント引きかのやつを買って自分家に持っていきます。ただやっぱそのまま食べるのは嫌やから、うん、こう紙の皿を置いて食べるみたいな。
あ、紙の皿もちょっと凝ってる。
凝ってないけど凝ってんねん普通のそうやったら綺麗なさ紙の皿って捨てんねんで、その後
そこう一人寂しく、こ
うな、言い方やめてよ、一人寂しくなんかお前は違うみたいな言い方なんか私は違いますけどみたいな、寂しいなみたいな
仕事終わりに。
そう、そんな人多いんちゃいますだって。
え、でも今年って土日ですからね、
うん、
何やね、はい、一人なわけない 失礼な。
いやでもはい、あのすごいあの俳句向きかなって。
ちょっと待って、きとやなお前。俳句向きって
一人でも俳句作れるんで。
何やそれさ。お前なんかお前常一人やろみたいな。失礼やな今。
あの孤独のあの寂しさがまたその俳句に深みを。
てる見て寂しいなれへん俳句え、じゃあ、まあ、俳句作られる人2人は どういう情景の俳句作る？もしこれクリスマスって言われたら、
おクリスマス、クリスマスどういう情景よ。
じゃあクリスマスって言われたら自分らのクリスマスはどういうクリスマスなの？畠山のクリスマスって言ったらどういうクリスマスなの？過ごし方って言ったら、クリスマスの過ごし方って言ったら、
仲のいい友達と遊ぶとか。
めっちゃもういいやんそうっすよね、
はい、
え、そんな遊ぶタイプちゃうやん。そんない
や遊ぶタイプです。
え、クリスマスそんな人とそんな集まって遊ぶタイプやったの？
あ、まあ、誘いがあれば全然行きます。
ちゃうやん、自分からちゃうやん。何やねんお前、自分がなんか集まろうじゃないやん。あんだけ一緒に遊ぼうや言われたやろ。
まあ、そんな感じで、はい。
いや分からんけど、今年さっき言って土日って言ってたやんか、
はい、
じゃあ今年はもうクリスマス会うよっていう友達がおるってこと
やね。あ、そういう友達がいるんで、はい。
そうっすか。
一緒にケーキ食べて、
ケーキ食べて、
はい、
チキン食べて、
はい、うめうめって
じゃあつかちゃんはクリスマスって言ったらどういう過ごし方なんですか、基本的に。
あ、やっぱあのなんか家族でまあケーキを食べたりとか、あのそんな感じで過ごしてます
ね。仲いいな家族まだ俺ら同い年だね。まだ家族と食ってんかになるけど
ちょっとね、世代そんな変わらないけど格差が、はい、クリスマスの格差がということで塚田さんどうでした？
いやすごい、やっぱクイズの正解、やっぱその男に4番とか、すごい難しいのやっぱ正解なのはすごいなと思いましたし、作っていただいた俳句もやっぱこれだけのやっぱクリスマスってなんとかイメージつきますし、やっぱすごいなと思いました、うん、
はいよかったよかったそうです。
じゃあごめん、相方やんな。なんか知らんやつが急に喋ってきて、はい、ありがとうございました。
いや最後の締めなんで、はい、よかったということで、はい、
じゃあなんかもうちょっとさ、相方の言葉に対して相終始なんか興味ない人みたいな。はい、ありがとうございました。
シンプルなんで、
塚田さんの。じゃあ畠山もうちょっとなんかもうちょっと愛の手がなんか優しかったらなと思って、だから終始冷たかったなって僕は今日のラジオ出て思います。
まあ、よかったということです。高橋さんも成長してよかったってことですね。
そうですね、
はい、じゃ あのエンディングに入りたいと思います。
はい、
じゃあ最後にあの大阪お笑い塾からお知らせがあります。
はい、では言わせていただきます。来年の1月14日の土曜日14時より喫茶亀で大阪お笑い寄せがございます。最寄り駅が玉造という駅で、そこから徒歩すいません、5分ぐらいのところですので、うん、興味のある方ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、お願いします。じゃあ本日のゲストは高橋さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ以上大阪お笑い塾ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。